毎週火曜日22時、札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンド、マーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
Weekly Maverick Hour Heavy Metal Romance。
FM ドラマシティ 77.6
神川雅史の未来地図。
私の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたします。
11月12日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティをお聞きの皆様、
こんばんは。
神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの内山里奈と、
天江口美優と、
はい、そしてですね、今日はスペシャルゲストさんにお越しいただいております。早速ね、自己紹介の方からよろしくお願いいたします。
はい、ブライダルサロンビリーブの代表をしております橋本と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、今日のテーマは婚活です。はい、今日のテーマは婚活です。そしてスペシャルゲストさんがブライダルサロンビリーブの橋本博社長にお越しいただいて、はい、
はい、
婚活ブライダルについてね、
はい、
じっくりお話をお聞きしたいと思います。
はい、はい、でも聞いてください。
はい、約1時間ですけれども、はい、番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。メッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。もうね、早速メッセージ来てますので、ちょっとご紹介します。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ラジオネーム5番アイアンさんです。ありがとうございます。神川先生、はい、先日はお世話になりました。ありがとうございました。はい、貴重な経験をありがとうございました。とっても楽しい時間でした。みゆちゃん、りなちゃんにもお会いしたかったです。残念。これからの人たち頑張ってほしいです。あ、そういえば今日で一応、北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミ所属の4年生内山里奈ちゃん、そして釜井口美宇ちゃんが今日の放送で最終回じゃないな、はい、卒業ということで、
はい
はい、よろしくお願いします。1年間ありがとうございました、
は
い、
お疲れ様でした。
はい、 ということで5番アイアンさんはちょっとねお会いできなくて残念ということで、頑張ってほしいということですね。今日の話題はブライダルということですが、着ぐるみ着た接待客を、うん、着ぐるみを着た招待客をどうしたらよいですか。もとい周囲の若い女の子でブライダル業界に就職したいと希望している子が多いですが、なかなか叶わないようです。ブライダル業界への就職は難しいのでしょうか。またその道を叶えるのに必要なことお話をお聞かせください。はい、リクエスト曲をいただいておりまして、サザンオールスターズの旅姿6人衆なんですが、今ちょっと探していただいたんですけど、ちょっと見当たらないので他の曲にさせていただきたいと思います。これブライダル5万円さんの言うブライダル業界って多分結婚式場じゃないかな、うん、要するにブライダルっていうかそのウェディングプランナーのような職に就きたい方が若い女性で増えてるっていうけど、どう？みゆちゃんたちの仲間内では。
私もちょっと一瞬興味あってインターンシップ行ったりとかしました。
会社に、
はい
はい、なるほど。みゆちゃんの周りではいませんか？
私の中学の時の友達が今結婚式場で働いてるみたいです。ずっとやりたいって言ってて、その専門学校に行って今働いてるみたいです。
はい、うん、橋本社長のブライダルサロンビリーブというのはどのような形になっているのでしょうか。
じゃあもう基本的に結婚相談所、まあ、男性と女性を取り持って、ご結婚していただくというところまでのお仕事をしております。
はい、あ、結婚相談所ということなんですね。なるほどですね。あの差し支えない範囲で、はい、どういう簡単にどういうシステムに、まず、例えば私がね、はい、もう出会いがないので、うん、なんとか結婚したいんですって相談に行きますね、
はい
はい、そうするとどういう形でどういうふうに進んでいくんでしょうか。
まずはご契約から始まって、
はい、
まあ、もし先生がご入会されるのであれば、まあ、先生のプロフィールを作って、まあ、お写真撮って、はい、まあパリッと仕上げて、で、まあ、登録期間がありますので、そちらの方に登録をさせていただいて、うん、昔であればあの紙を見せて、まあ、プロフィールをお見せしてっていうところだったんですけれども、はい、今もうインターネットがこれだけ発達しておりますので、はい、もうご自宅で、まあ、ID とパスワードをお渡しして、うん、まあ、お相手探しをしていただいて、まあ、申し込んでいただいて、お相手の方から OK が出たら、まあ、私たちが中に入って、まあ、日程調整、まあ、要はお見合いという形になるんですよね。はい、でお見合いをする時もやはり皆さん緊張するじゃないですか。そこの中に入ってあげて、まあ、お引き合わせをさせていただいて、もしお互いが OK であればまずはお友達から始めていただく、うん、でそこから結婚を考えた交際に移っていただいて、まあ、プロポーズをまあ男性側からしていただいて、まあ、女性が OK という形になればそこでご成婚という、うん、そこまでのお仕事になる、
うんうん、なるほど。結構長いんですね。
いや早い方であれば、まあ、今年うちで、まあ、ご入会された30前半の女性がいらっしゃるんですけれども、うん、5月のゴールデンウィーク明けかな、2月に入会してゴールデンウィーク明けにはもうご成婚、もう2人で挨拶しに来て、
うん
うん、もう入籍しているみたいですけどね。ちゃんとそのまあ、うちをまあ成婚大会されてから、まあご入籍、あの入籍しましたですとか、あの子供ができましたですとか、結婚式挙げましたですとか、皆さんやっぱりそのメールをくれたりですとか、写真を送ってくれたりですとか、皆さんそういうふうにしてくれるので、やはり僕たちの仕事の一番の、まあ、なんて言えばいいでしょう、その嬉しいところというかやりがいのあるところでいくと、まあ、ご成婚されてその後、はい、まあ、幸せなやはりあの写真ですとか、もう少しでお正月になりますけれども、
はい、
はがき年賀状、はい、それにあの私たち結婚しましたみたいな、うん、そういうはがきをいただくっていうのが、はい、 やはり1年に1回の楽しみかな、うんまあ、お正月来たら本当にあ今年は何通届くかなですとか、うんうんまあ、私たちもやはり返しはいるんですけれども、その、まあ、1年後2年後3年後っていう、まあ、年を重ねていくに従って、今度子供何人になりましたですとか、うん、新婚旅行でどこ行ってきましたですとかやはりそういった、まあ、はがきですとかね、あとは、まあ、今ですともうメールをくれたりですとか、はい、もうめちゃめちゃ写真も多くくれるんですよね。ああハワイ行ってきたんだ、ああこれハレクラニだね、ああワイキビーチだねって、ああノーショア行ってきたんだみたいなねまあ日本はもう冬だけどねみたいな、はいはい、まあ、そういったまあ幸せなメッセージといいますか、うん、いろんな、まあ、お手紙であったり、まあ、はがきであったり、まあ、それがすごく楽しみかな、
うんうん、すごい幸せが溢れてますね
で、やはり幸せを作るところになりますので、そこから先というものもすごく、まあ、成婚大会するときは楽しみですし、うん、いつどうなるのかなみたいなね、やはり首長くして待ってることが一番楽しみかな、うん、やはりそのお見合いが終わって交際がスタートするときに、じゃあ果たしてゴールするかなしないかなですとかね、まあ、そこら辺もやっぱり楽しみではあるんですけれども、
はい、うん、登録されている方の年齢層は、
うちは若年層が
若い方が多いですね。
ですね、大体20代前半から、まあ、上でいきますと50代後半、
はいはいはいはい、
そこの中で一番熱い層でいきますと20代後半から40代前半になりますかね。でだんだんやはりその40代半ばが多くなってきているかなというところはあります。これなぜかというと、ちょうどベビーブームの時代というのが、まあ、40代今半ばなんですよ、うん、まあ、私もそうなんですが、はい、その年代がやはり今だんだん多くはなってきてるかなっていう部分はあります、はい、
うーん、結婚できない人が増えているんでしょうかね、それとも結婚はなんか考えられない、うん、特に結婚意識はしていないっていう方が多いんでしょうかね、うん、リナちゃんとね、みゆちゃんは結婚願望はあるでしょ、将来は結婚したいなとは思っています、今の時点で。
まあまあまあ
いや私ね、やっぱりいろんな報道を見てると、要は若い方は別にもう結婚しなくてもいいと、もう一生独身でもいいって。で、私は就活のね、ご高齢者の就活のサポートしてるんですけど、もう30代半ばぐらいでもう就活始めたいんですけどって。でも、もう結婚するつもりも全然なくって、でこのまま一人だから身寄りがいないから、はい、でまあ、頼まれてもね、私より全然年下なので、私がサポートする時にはもう、いや違う、その方をサポートする時には私はすでに死んでますのでね、だからサポートはできないので、まあ法人でサポートして、そういう方は法人でサポートしていくしかないわけですよね。今80歳の方が、私今55ですけど、55だからこそサポートできるんであって、35歳の人がもう独身貫きます、これからもう就活始めますと、はい、でもちろん年取ればサポートしてる、はい、くれるところでしょ、で私ではサポートできないので、やっぱり法人としてサポートしていかなければいけないというね、うん、だからもう全くもう結婚はもう考えていないと、一生もう独身で私はいいんだっていうような方が増えてるのかなと思ってるんです。
うん、まあ、確かに
昔よりはやっぱり増えてますかね、そういう方
増えてると思いますね。今一人で暮らすことに対して楽ですからね、昔と比べたら、
うん
うん、ご飯もコンビニ行けば、お弁当屋さん行けばありますし、
はい、
まあ、ボタン一つで洗濯もできますし、
そうですね、
やっぱり女性がしっかり活躍できる社会になってきてるん で、やっぱり仕事辞めたくないっていうのがあると思うんですよね。
そうですね、
うん、結婚してやっぱり子供ができるとどうしてもでもちろん預けたくても、今待機児童の問題で保育園幼稚園が入れないっていうような状況、うん、なのでどんどんその 結構よそで少子化にもまっしぐらだと思うのよね、うん、でも結婚したくて子供も欲しいけどやっぱり例えば所得が2人とも低くてやっぱり共働きでなければ子供は無理だし、うん、そう考えるとちょっと結婚もやっぱり奥手になってきてるような時代なのかなとかこう思っていて、うん、ですからこういう結婚相談所にご相談に来る方ってどういう方なのかなと思っていましたら結構若い方が多いということはやっぱり出会いがなくてやっぱり相談に来るわけ で出会いがない結婚したいっていう方ですよね。
そうですね、
うん、
出会いは今たくさんあるんです。
そうですよね、
うん、あの今一人一台スマートフォンの時代なので、はい、まあ、アプリですとか、まあ、インターネットでいくらでも出会える時代にはなってはいるんですけれども、たくさんあるんですけれどもやはりそこの中に真剣さがない、うん、もし自分が結婚したいそういう相手を見つけたいってなった時にじゃあ相手はどう考えているのか、うん、本当に結婚を考えて、まあ、こうやって登録しているのかっていうふうに考えるとやはり疑問符が出てきてしまうんですよ。なのでそれであればもう最初からその、まあ、入会するときに当然、まあ、独身証明書というものがあるんですけれども、まあ、これは、まあ、市役所区役所に行けば取れるんですけれどもね、まあ、あの市町村で、あ、まあ、他の、まあ、市町村であれば、まあ、役場ですとか、うん、本籍地でこれ取れるんですけれどもね、まあ、そういったものを出していただいて、まあ、確か、まあ、独身の人、確かな独身な人を紹介できるのがやはりうちの強みでもあるので、はい、そういうところへっていう方はたくさんいます。
ああ、そうですか。それのちょっと手続きをね一曲挟んでからちょっと詳しくお聞きしたいと思います。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。メッセージリクエストお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。5番ヤンヤンさんからはねサザンオールスターズの、旅、うん、姿6人衆リクエストいただいたんですけどすいません。いやいやあの時代を忘れない。
帰らぬ思い出 行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
Wonder Storage。
時刻は19時24分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの内山里奈と
濱江口美優と、
そして今日のゲストさんが、
ブライダルサロンビリーブ代表橋本と申します。よろしくお願いします。
はい、今日のゲストさんはですね、ブライダルサロンビリーブで結婚相談所を経営されている橋本博社長にお越しいただいて、
はいはい、
今ね CM 中曲中にいろいろ美優ちゃん質問していましたけどどんどん聞いてくださいね。
はい、
はい、どれぐらい登録されてますか、男女合わせて。での比率は、
比率はだいたい5対5なんですが、若干女性の方が多いかなっていう、
ね、そうなんですね。なんか男性の方が多いようなイメージない？
はい、あります、
ね、僕を行くと男性が多いんですよ。北海道だと若干女性が多いんですよ。なので今関東の男性が北海道の女性ってやっぱり綺麗っていうイメージがありますので、
はいはい、
うちの会員さんで申し込み結構来ますよ。
もう全然北海道の方ではなくても登録できる。
もう全然全国 OK です。ただ契約するときは対面契約でなければこれ商法に引っかかってしまいますので、どうしても僕と会って、
はい、
まあ、目の前で、まあ、概要書面契約書って交わさなければいけないんですけれども、うん、
やっぱり契約する際男性と女性でこう提出しなければならない書類とかはやっぱり違ってくるわけですよね、きっとね。
男性と女性の違いでいきますと、男性の場合は、収入証明書、まあ、要は源泉徴収票、これが追加で必要になる。
自分年収2億あるよって嘘つく人もいるから、中には。
あ、過去何名かいらっしゃいましたね。
そうね、はい、やっぱ嘘ついちゃ いけないもんね。
ダメですよ、
一番嘘つきたいところですもんね。
そうですね、やっぱり見え張りたいところにはなりますので、まあうちであれば今、まあ、先ほどちょっとお話しさせていただいた独身証明書、
うん、
はい、あと住民票、マイナンバー抜きのですね、あとは、顔写真付きの身分証明書ももらってます。要は運転免許証ですとか、
はいはい、
あとは勤め先の分かるもの、お名刺であったり保険証であったり、あとはもしプロフィールに、まあ 特技といいますか、まあ、資格的なものですよね、載せたいということでありましたら、うん、特にその病院勤めの方でありましたら、まあ、看護師免許 であったりですとかね、うん、そういったものは、まあ、コピーできちんと原本確認してコピー取らせていただいてっていうことはうちの方でやらせていただいてますね、う
ん、女性の方のお勤めの方はいわば収入の確認もされるってことですか。
いえ、女性の方は収入証明書はいらないです。
ああ、いらないと。
いらないです。
あ、
うん、まあ、年収も書きませんし、もう入力しないという、
うん、
まあ、男性が見ても、まあ、収入当てにし女性の収入当てにして結婚される方っていうものもあんまりいらっしゃらない
んで、なんかむちゃくちゃ紐になりたいんですけど私は。すっげえ楽したいんだけど。
いや、それであれば、まあ、婿養子ですね。
玉の腰に乗りたいんですけど。逆玉乗りたいんですけど。なるほどですね、はい、で誰でも入会できますか、例えば外国人でも。
はい、うち国際結婚も実はやっておりまして、はい、
ね、
はい、男性が、まあ、外国人女性とご結婚されたい、
はい、
ということであれば、まあ、僕がアテンドして、まあ、最近はちょっと少なくなりましたけれども、まあ、中国とベトナムに、まあ、ちょっとパイプがありますので、まあ、向こうで婚活されている女性を紹介するという、そういうお仕事もさせていただいております、う
ん、やっぱり外国人女性も日本人と結婚すると、
はい、
要するにビザの関係で日本人の配偶者等っていうビザが取れちゃうとずっと日本に住めるので。
そうなんですよ。
で登録をね、はい、する方いるのかなっていうふうな、要するに偽造結婚は絶対ダメですからね、
うん、
もうすぐ強制退去ですから、はい、それバレちゃうとね、
はい、
だからそれは多分気をつけていた、ね、はい、きっといらっしゃるとは思うんですけど、
それ
は大丈夫です、ね、はい、はい、まあ、私もねそういう国際結婚のサポートは当然ね、日本人の男性の方と、うん、女性は外国の方、
はい、
で女性が当然日本に在留するので、はい、その旦那さんの奥さんとして入管で認定してもらわないと日本には住めないので、
うん、はい、
だからその就労ビザで来ると活動できる範囲って決められちゃうので、日本人とさえ結婚してしまえばどんな仕事でもできるわけ、う
ん、何でも、
うん、例えばスナックでとかそういうパブでそういう接客業とかっていう、うん、そういう就労ビザを絶対に取れないのでね、
うん、
だけど日本人の男性と結婚すればもうどこに勤めても大丈夫。まあそれはもう違法なそういうお店だとかは当然ダメだけど、もう何でもできちゃうっていうので、もしかしたらそういう方もこういう結婚相談所に登録されてるのかなっていうような気もして、心配はしていたんですけど、
バツイチに、まずその日本人男性と一度結婚されて、
はい、
バツイチで、まあ、女性なんですけども ね、うちに誰かいい人を紹介してなんて言ってきたウクライナの女性ですとか、
あ、
中国の女性ですとか、
はい、
そういった方はいらっしゃいましたけどね。
うん、まあ、離婚したからといってすぐ母国に帰りなさいっていうことには、まあ、ならないので、でもやっぱりね、日本人の方が好きなんでしょうね。
そうですね、
メッセージをご紹介してよろしいですか。すいません、メッセージいただいております、ありがとうございま す。こんばんは、みっちゃんです。はい、みっちゃんさんこんばんは。令和元年も残すところあと1ヶ月半ですね。はい、今年生まれた赤ちゃんは年齢数えやすいですね。はい、年末のライブを控えている人たちは練習に追われているのかな。私は今月2つライブがあって、仕事終わってから練習しにスタジオに行ってます。ちょっときついけどみんなで取り組むのは楽しいです。かんちゃんはこれからどんなライブ控えてるんですか。ライブの話ですか。ブライダルではなくて。ですね、私はライブはですね、今当然予定ないですね。お誘いはいろいろ受けてるんですけど、なかなかちょっと時間がなくってライブができない状況で。みちゃんさんはすごいですね、今月2つライブがあるんですね、はい、多分英語でジャズ系の歌を歌われるんでしょう。
すごいかっこいい、
はいはい、毎週木曜日の朝9時からの モーニングサンドイッチという番組のパーソナリティで、で総園の北7条西15丁目にカフェビーンズっていうお店のママさんです。はい、みっちゃんさんありがとうございます。もう一つお預かりしてます。ありがとうございます。ラジオネームくるみパンさん、はい、ありがとうございます。リクエストもいただきております。ありがとうございます。木村カエラバタフライ、こんばんは。はい、今日で学生のお二人は番組卒業なんですね。はい、お疲れ様でした。はい、本当にね、お疲れ様でした。今日の話題は若いお二人には興味深いものでしょうね。今は結婚しても子育てしながら働く女性が多いですね。いろんな可能性を広げて活躍してくださいね。あ、お二人にエールをいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いや本当にね、1年間ありがとうございました。もうまあこれからですのでね、来年からまあ社会に出て、はい、そしていい人に巡り合って、もし万が一、ね、巡り合うことができなければ橋本社長のところにご相談行っていただいて、はい、
お待ちしております。
はい、なんかみゆちゃん、りなちゃん、橋本社長にちょっとリクエスト探すんで、はい、質問してみてください。
はい、結婚相談所ってすごい私のイメージなんですけど、やっぱ男性の方が入会費が高いようなイメージがあって、はい、なんかこう差別するところと差別しないところのこう違いっていうのは何なんでしょうか。
まず、
はい、
うちで言いますと男性も女性も同じ料金です。分けたことないんですよ、うん、なので高いイメージ持たれる方と安いイメージ持たれる方といらっしゃるんですが、まあ、昨日ちょっとお友達と会っていたんですけれども、夜ね、その時に、いや橋本さんのところって今いくらぐらいなのみたいな話されたんです。でうち実際入会金3万円の、まあ、登録料が2万円のっていうような感じなんですけれども、なんて言えばいいでしょう、月1万円なんで、これ男女なんですよ。で、はい、お見合い料だとかもうちセッティング料だとかもいただいておりませんので、あとはそのシステムの利用料であったりですとか何もいただいてないんですよ、
はい、
うん、そう考えると他社さんから比べればめちゃめちゃ安いねっていう感じではあるんですよね。
すごい安いなと思います。なんかもっと30万ぐらいが、
ただやはりその入会していただくときはちょっとお安く取らせていただいているんですけれども、はい、ご結婚が決まったとき、ご成婚が決まったときね、そのときは成婚料という形でうち20万円いただいているんです。あ、顔変わった高いイメージ、
ちょっと高いなって思います、うん、
でもそこまでのやはりお世話っていう部分で、まあ、やはり皆さんね、結婚したくてうちに来ていただいているわけですから、何が何でもやっぱりね、いい人と巡り合って頑張ってもらいたいじゃないですか。その環境はまあサポートという部分で、まあ、うちの方で全てやらせていただいてます。
まあ、でも払ったのに、最初に払ったのに何もなかったってよりは、幸せな状態でありがとうございますって20万渡すのも、まあ、こっちは気持ちがいいです。
うん、今まで成婚料のお支払いの時に、いや払えませんですとかそういった方って一人もいなかったし、っていう方もいらっしゃらなかったし、いや本当にありがとうございましたっていうようなお客さんに恵まれているという、うん、そこだけは本当に僕ホッとしているんですけどね。はい、まあ、料金はね、まあ、男女でいきますと、まあ、平等でうちはやってます。ただ分けてるところもあるんですけれども、あまり今そういうところって少ないんじゃないのかな、業界的にも。うん、そう思います。
はい、はい、分かりました。ちょっと一曲挟みましょう。はい、はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。メッセージリクエストお待ちしております。
はい、お待ちしております。なんと橋本社長は、はい、ヘビメタが好きだということです。私もヘビメタ大好きなもんですから
好きですね、はい、めちゃめちゃ好きですよ、
はい、ラブドネスいきます。クレイジードクター、
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は19時41分を回りました。周波数 77.6MHz レディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの内山里奈と
浜江口美優と、
はい、そして今日のスペシャルゲストさんが
ブライダルサロンビリーブ代表の橋本博です。よろしくお願いします。
はい、今日は橋本社長にお越しいただいてですね、婚活について、はい、テーマはね、婚活でございます、はい、そして橋本社長が経営されている、はい、ブライダルサロンビリーブさんに、ね、
はい、
関してお話を聞いておりまして、
はい
はい、あとは何かお聞きになりたいことないですかもうとにかくねとにかく橋本社長はやっぱりこう出会いをね、うん、求めてる方たちの、うん、そういうなんていうんですか、条件とか相性とか、
はい、
だからこうこの方とどういうシステムなんですかね、こうなんかリストみたいのを見ながらこの方と会ってみたいとかっていう形ですか、と登録すると、
登録し、まあ、登録先というのが、まあ、インターネットで、
ええ、
まあ、ID とパスワードを入れなければ、まあ、見れない、まあ、会員制システムみたいな、そんな感じなんですけれども、
やっぱりスマホとか、
あ、スマホでも、
うん、PC でそういう 女性の方々を見れる、
そうですね、
閲覧できるっていう、
は
い、あ、なるほど、
今あのお客様も自分で見たいっていう方がすごくたくさんいらっしゃいますので、はい、あとはもう仕事終わった後、まあ、これからの時間ですとか、まあ、あのうち10時から10時でちょっとロングラン営業なんですけれども、うん、まあ、家に帰ってからゆっくり見たい、一人で見たい、うんうん、そういう人方にも対応できるようにはしてあります、
うん、
まずそれが1点と、あとうちに来ていただいて一緒に、まあ、お相手選びっていう部分もできるんですけれども、まあ、その利点としては、まあ、札幌も180万都市ですけども、まあ、登録されている方、まあ、何百人って言いますけれども、会ったことのある方、話したことのある方というのは人間性って分かるじゃないですか、あ、この人なんか合うんじゃないのかなってなると、あ、ちょっとこの人会ってみたらみたいな感じで、え、なんでなんでって、まあ、皆さんなるんですけれども、いや実はねみたいな、そこから、うん、まあ、お申し込みして、まあ、お見合いが決まってお会いして、まあ、成婚まで行かれた方もたくさんいらっしゃる、
うん、
その辺の場所決めだとか、
はい、
その辺もお願いできるんですか、
は
い、
あ、もう全部うちでやってます。
あ、はい、どういうところを、
大体うちでは、はい、あのホテルラウンジ使ってますね。
あ、
はい、まあ、うちの会社の近くであればあのホテル大倉さんであったりですとか、
だから私が、
はい、
そのリストを見て、あ、ぜひこの方にとお会いしたいですと、
は
い、
うん、
で当然女性の方も、あ、いいですよっていうことで、うん、
はいはい、
それでセッティングしていただいて、
そうですね、
はい、でラウンジで初めましてと、
そうですね、
はいはい、
で最初会うとき緊張してしまいますので、そこの中には僕が入ってってっていう、
ま、あ、入っていかれるときもある、
ありますあります。
ああなるほど、
ね、もう初対面でもう何も話せないっていう方結構いらっしゃいますので。
なるほどなるほど、
はい、その時はもう僕使ってって、まあ、皆さんにお話ししているんですけども、
それはねやっぱり口下手な方にはね、
はい、
いいですよね。
どうやって進めるんですかどういう話を振るんですか。
でも情報、ね、頭に入ってますからね、
うんうん、
この方はあれしてますこれしてますこういう仕事されててっていうね、うん、
最初はやはりその、まあ、今でしたら、まあ、今週末雪だねですとか、まあ、本当身近なことからちょっとお話しさせていただくんですよ、
はい、
で、まあ、お休みの日ね、まあ、土日祝、まあ、とは書いていますけれども、まあ、これから繁忙期という方もいらっしゃいますし、まあ、最近お仕事忙しいですかって、まあ、お休み土日ですよねからお休み何してるんですかから今度趣味の話に振ったりですとか、
うん、もう3人で話すって感じじゃないですか。
そうですね。
でもさすがに話が弾んでくると、うん、じゃあ若い者同士、いやいやそれお見合いだけども、うん、じゃあ私はこれでっていう形で。
そうですね、もうせっかくの時間なんで、うん、まあ、ちょっとゆっくりお話ししてみてって次につながればいいねっていう感じで、うん、僕は
やっぱり行かれる方が多いですか。私は絶対頼まないけどね、いやいやもうしゃべり倒す
喋れる方はいいんですよ
まずラジオに来てもらう
喋れる方はいいんです、うん、ただ本当に緊張されてしまってもうどうしようどうしようっていう方は結構いらっしゃるので、まあ、慣れるまでねっていうことで、うんうん、まあ、僕が中に入って大体そうですね入会してから 2,3 回ぐらい、うん、ついていくことが多い方が多いかな。
やっぱりこう中間報告といいましょうか、はい、それは随時こうやっぱりお聞きになって、で黙って結婚されてバイバイじゃ困ります。成婚してちゃんとしっかりねビリーブさんにご報告してでちゃんとお支払いしなければいけないわけじゃないですか、
はい、
ね、そんな別れたことにしてもう退会しますなんか実は結婚してたみたいな
成婚隠蔽ってやつです、
ね、あそれをしっかり取り締まりましょうね、なんかそういう取り締まりのことばっかりだな俺ね、うん、
まあ、契約書でも成婚隠蔽って成婚料の倍額、
あ、うん、ちゃんとペナルティがあるわけですね。
ペナルティがちゃんとあるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうじゃなきゃダメですよね、
はい、うん、で交際中も2週間、まあ、最低でも2週間に1回だいたい週1ぐらいで皆さんデートされるじゃないですか。
そうですね、う
ん、その度にじゃあ気持ちだけでもいいからちょっと聞かせてもらえるっていうことで、うん、まあ、メールでもいいし電話でもいいですし、まあ、うん、なかなか、ね、その活字にできないですとか電話でも話せないということであれば来ていただいてもいいから、うん、という感じで
最短でどれぐらい最長でどれぐらいあと最高人数で決められた成婚の人数、まず最短では 1週間後ぐらいでもう婚約しました。
あ、お見合いが終わってから成婚までの、
はいはいはい、
ですか。
最短
でいくとうち3週間
あ3週間、うん、最長でいくと
半年、
うん、あ最長でも半年
半年です。
じゃあとにかく数そのお見合いしたという数が、はい、一番多い方って何人ぐらいで成婚で。
あそこあんまり計算してなかったけど、
やっぱり
成婚に至らないケースの方で、月にだいたい3回程度お見合いされて活動期間6年7年という方もいらっしゃいましたよね、まあ、ちょっとバラバラですけども、まあ、きっちり 3回ずつっていうわけではないですけど
100人超えちゃう
100人乗っても大丈夫じゃないですかね100人超えみたいな。
あだから、まあ、数十人の方と会われて、
はい、
で成婚っていう方もいらっしゃるっていうわけですね。
いらっしゃいますね。ただ1回の入会していただいて1回のお見合いでパツンと決めた方もたくさんいますよ。
あ、
うん、あこの人みたいな。で成婚大会のまあ手続きするときになんで私の好きな人分かったんですかみたいな、
やっぱりこう学生の時からそういう心理とかそれを勉強されてたんですか。
全くしないですね。
あもうやってくうちに分かるみたいな感じですか。
うん、なんて言えばいいですかね。僕もこの仕事始めたきっかけというのがすっごいなりたくてこの仕事したわけではないんですよ。なんか白状の話。
あでもそれ聞いてませんよね あのプロフィールね拝見させていただくと、はい、もう、はい、多分一部上場の大企業に勤められていてね、はい、それで退職して、はい、で病院でカウンセラーの業務もされていたと、そうですね、で事務長も兼務されていて、はい、でそこからこのブライダル、はい、結婚相談所を経営しようと思われたそのきっかけ、
はいはい、きっかけなんですけれども、まあ、病院辞めて
一番最初に聞くべきだった
いや本当にあの病院辞めて僕どうしようかなって考えた時に、まあこの仕事の話がポロッと出てきて、じゃあやってみようか、
ポロッと出てきましたか、
うん、あの結局この仕事って結婚相談業って資格いらないんですよ、許認可もいらない
ですし、
ですので、まあ、誰でもできちゃうというか、お金さえあればできてしまう、うん、それで今でもまあ相談所を開かれる方もいらっしゃるんですけれども、いや多分この話になるなと思って昨日僕寝るときにねすごい考えたのどうやって話そうかなって
迷いはあったと思うんですよ。迷いはありますね。要するに結婚離れっていうか結婚がなかなかね、うん、しない方のそういう若い方が増えてきている昨今、うんうんうん、あ、どれぐらいでしたっけ、何年経つんでしたっけ、11年か8年ぐらいですね、
来月でちょうど丸8年9年目に入りますね。
ですからちょうどね、はい、なんかこう結婚はあまり考えられないっていうようなそういう若い方が増えてきた頃なんじゃないかな、
少子化という言葉がちょうど出始めの頃だったので、うんね、いや迷いもありましたけれども、うん、結局うちが開業して本当にホームページしか出していなかったんですよ、広告って。それを見て入会された方が、まあ、12月オープンで翌年の12月でもう20人を超えてたんですよね、入会者数が。でそこの中でもう成婚された方もいらっしゃったわけ、その最初に入ってくれたお客様に僕は教えてもらったっていう感じ、本当にお客様様様みたいな会員様様様なんですけれども本当に勉強させてもらいましたよ、あの分からないことあったら聞いてねだとかよく言ってたんですけれども、どうやって返そうかなっていうよりも当たって砕けろみたいな感じで、じゃあ僕の我流でちょっとやっていこうと、それで結果が出なければ会社畳もうぐらいまで考えてたわけ。でも成婚ポンポンって出ちゃってあ、これ続けなきゃいけないやって
すごいですね。
それでなんかうまく転がっていき、ね、まあ、多い時でうち130、40会員さんいたのかな、そこの中でも月に大体1人2人3人って成婚出てまして、今年入ってからももう20組うち出してるんですよ。先月も成婚された方いらっしゃいますし、もう少しでご成婚という方もいらっしゃいますし、で来月クリスマスがあるわけじゃないですか、ね、クリスマスにプロポーズっていう、そういう方結構いらっしゃって、去年の12月、
なんかそういう相談はあります、プロポーズもしたいんだけどもどういう形で、
皆さんちゃんと相談くれます、そのタイミング、私もそろそろ受けてもいいかなっていう女性もいらっしゃれば、いやもうこの人に決めたいですってもう男性がバーンと言っちゃうパターンもあって、あ、じゃあ次のデートの時にもう言ってみなよあ、どうやって言ったらいいですかみたいなねそこで、まあ、シチュエーションであったりですとか、まあ、どういう場所でですとか、どういう言葉でですとか、そういうのをちょっとアドバイスしてあげたりですとか、まあ、札幌市内であれば、まあ、藻岩山のロープウェイがあれ今日からでしたっけ、はい、明日からでしたっけ、運行が、登ってもうてっぺんで言えっていうような感じで、アドバイスさせていただきます。
まあね、一回のお見合いっていうか一回会っただけでは決められないよね。決められないでしょ。初めましてで一回二三時間のお話で、まあ、話がその時は盛り上がったとしても、婚約しましたしましょうかみたいにはならないですよね。
そこまでの期間がやっぱり1ヶ月3ヶ月だとかはありまして、まあ、僕がよく会員さんに教えているのは、 連絡は途切れるなっていうことなんですよ。で今 LINE ですとか、
ね、そうですね、今だからまたいいですよね、
は
い、
あの活字よりも生の声、電話、電話よりもやっぱり伝えることができるのは会う、だからデートして、どんどんどんどんデートしてそうやって教えてる。
恋愛経験がね豊富な方じゃないとね、なかなかアドバイス、まあね、
僕はなんか恋愛経験豊
富なんかこう、できないのかなと思ってもう言ってましたけど、まあ橋本社長にならねきっとね、きっといいアドバイス いただけるんですよ
、はい、お任せください、
まあ、ただ例えば女性に対しては女性のスタッフが対応するとかではなくて、もう橋本社長も女性に対してもいろいろとアドバイスされるっていうところですか。
実は1年前にあのちょっと凄腕カウンセラーが辞めまして、
カウンセラーさんっていうんですね、
使ってたんですよ、はい、で、まあ、成婚バンバン出せる女の子いたんですけれども、ちょっとあの辞めることになっちゃって、今僕一人でやってますけれども、はい、なかなか仲人業っていうものもにわか仕込みでやっぱりできないものですから、教えてもね、やっぱり疲れますよ、
はいはい、いや社長もうね、もういい時間になりまして、
あら、は
い、も
う楽しくなってきたと、
ね、あのさよならのお時間が迫ってまいりました。また遊びに行っていますかね、はい、ぜひまた
ぜひぜひ
お話をね、ま、お聞かせいただければと思います。本日はねお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
最後の曲をねおかけいたします。さあ番組終了のお時間が迫ってまいりました。最後の曲はくるみパンさんからのリクエストで木村カエラバタフライをお聴きいただきながらのお別れでございます。メッセージリクエストねいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、1時間ね番組にお付き合いいただきましてありがとうございました。そして今日のスペシャルゲストさん橋本社長、
はい
はい、お忙しいところありがとうございました。また
ぜひ遊び
に来てください。
また出たいです。
もしかしたら私相談に行くかもしれませんのでその時はぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、そして北星学園大学足立ゼミ所属の内山里奈ちゃん釜井美美ちゃん1年間本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたしました。
はい、この後もレディオワンダーストレージ FM ドラマシティにお付き合いください。また来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。
隅で肩を寄せ生きている二人は悲しいほど愛を育てて、どうか風のように時は流れてゆく。そして巡る季節を素直に受け止める。この街の片隅で肩を寄せ生きている二人は悲しいほど愛にすがって手を